お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜のインタビューはオーストラリア生まれオーストラリア育ちの日系シンガソングライターのさつきさんです。15歳でギターを手に取ったさつきさんは当時バンドカートゥーンのボーカリストとして活動していました。シドニーのノースショアでバスキングをしており、テレビでも取り上げられたことがあるため記憶にある方もいるかもしれません。現在は大阪を拠点に活動されているさつきさんの4枚目となるシングルゾーニングアウトがコロナパンデミックの真っ只中、オーストラリア在住の日系プロデューサーとのコラボレーションで誕生しました。まずはこのシングルについて聞いてみました。
毎日がなんか一緒な日に感じてたんですけど、このコロナのところも全然なんか仕事とか、まあバスキングとかできなかったんで、もう本当家でゲームとかテレビとか見てて、なんか刺激がなかったんで、こうもうちょっとダンスっぽいポップっぽい曲を作りたいなと思って、でその時結構デュアリーパーのアルバムを結構聴いてて、まあ、ファンクっぽいポップっぽい結構ベースが強い曲アルバムだったので、そういう曲を作りたいなと思ってて、やっぱ Zoning Out はそうですね、まあ日本語ではあまりない、フレーズなんですけど、まあ、ぼーっとして会話でも今やってることでもぼーっとして何も考えてない感じですね。
でこれコラボレーションされたのが日系オーストラリア人のタカ・ペリーさんなんですけども、はい、どういう経緯で彼とコラボレーションすることになったんですか？
友達が Triple J のホストで聴いてて、まあ Only You っていうタカ・ペリーさんの曲があって、最初の方にちょっと日本語が入ってて、こうなんか会話してるところがあって、あ、日本人なのかなと思ってて、まあ Instagram とか Twitter で調べて、あ、日本人なんだと思って、それで日本人のアーティ、まあオーストラリアに日本人のアーティストあんまり会ったことないなと思って、メールして一緒にコラボをできませんかって聞いて、一緒に、まあ、オーストラリア日本のコラボレーションをしました。
今回完全オンラインコラボっていうことですよね。実際にお会いすることはできず。
そうですね、もう全部電話でやってて、まあ、E メールもやってて、ボーカルをレコーディングは大阪でやって、タカさんは全部トラックをプロデュースしてくれたんで、はい、そうですね、全部オンラインでしたね。
リリースされるごとになんかちょっとジャンルが異なるというか、ジャンルにとらわれないのかなっていう印象があるんですけども、うん、どうでしょうか？
そうですね、なんかバンドでもやってたんですけど、バンドでもなんかジャンルをどういうふうに何のジャンルかなといつも思ってて、まあ、メンバーともポップなのかな、ロックなのかな、アルターニティブ、インディーなのかな、まあ、みんないろいろ音楽のテイストが違くって、まあ、ポップでも大好きですし、メタルも好きとか、そういうエレメントが全部曲に入ってて、何のジャンルになったのかなといつも思ってて、まあ、ソロでもそういう、まあ、R&B が大好きだし、ちょっとメタルっぽい好きだし、マスロックも大好きだし、全部ちょっと曲に入りたくって、まあ、アフターグローとかエレクトロニックで、ロイズヴィル・ガールズはもうちょっとロックで、で、ゾーニングアウトがめちゃめちゃハイパーポップみたいな感じで、まあ、ジャンルには今入らないと思うんですけど、でも全部好きなジャンルなんで、それでいいかなと思って。
で、このゾーニングアウトのプロモーションビデオがとてもユニークなんですけども、どこで撮影されたんでしょうか？
京都のアートホテルなんですけど、DNA アルタミュージアムっていうホテルで泊まるところなんですけど、各部屋がこうアーティストでコラボレーションしてて、いろいろ検索したら佐藤菅本さん の作品になんかすごいなと思って、ゾーニングアートの何ですかね、イメージに入るなと思って、でメールしていろいろミーティングとかして、そこでレコーディングしました。
で、さつきさんはシドニーで生まれ育ち、そして大阪に移られたんですけども、
はい、
もう大阪はどれくらいになりますか？
今年でもうすぐ4年ぐらいですかね。はい。
日本で活動しようと思われたきっかけは何だったんでしょうか？
まあ、きっかけとかあんまりなかったんですけど、まあ、ちょっと日本に住みたいなと思ってて、もうちょっと日本語を習いたいなと思って、まあ、おばあちゃんとかおじさんとか英語喋れないんで、もうちょっと日本語をベターにしようかなと思って、あといろいろカルチャー的にあんまり日本知らないなといろいろ思ってて、まあ、それも習いたいなと思ってて、音楽のシーンにも経験したいなと思って、いろいろのきっかけはありましたね。
どうですか？こちらでも音楽活動されてきて、
はい。
日本に移動されて、音楽活動する上で何かやっぱ違いとか感じますか？
全体的に違いますね。一番びっくりしたのは、もう、日本の、ライブは静かですね。なんか、みんなが今日、こう、クラッピングだけみたいな、こう、ウーとかそういう、ね、オーストラリアっぽくなかったんで、みんな静かなと思って、それもそれですごいと思うんですけど、ちょっとオーストラリアっぽいライブにしたいなと思ってますね。
あ、じゃあもう実際に観客を煽ってそういうのをお願 いする感じです
あ、そう
か？
ですね。はい、そうです。曲から曲行くまで、なんかみんな静かなんで、あ、ここで喋らないと、ちょっと静かすぎて、ちょっと気まずいんですよ、自分が。でも、MC とか、自分はちょっと下手なんで、ちょっとそれも、難しいです。
音楽活動以外に何かカルチャーショック受けたりをされましたか？
来る時に、まあ、あんまり友達とかいなくて、まあ、いろいろミュージシャンとか、友達になってくれたんですけど、やっぱ距離を感じますね、日本人は。結構、オーストラリア人はフレンドリーって、言われてますけど、まあ、日本人はフレンドリーじゃなくて、でも、こう、メッセージするのは難しいと思います。こう、今日何してんの？みたいな、そういう、会話とかありませんね。ちょっと難しいですね。友達を作るのが。ちょっと難しいです。
こちらでは高校生ぐらいでしたっけ、活動を始められたのは、バンド。
ハイスクールのちょっと後ぐらいですかね。
ソロに移行しようと思ったのはどうしてですか？
まあ、自然な道なんですけど、まあ、バンドが分かれて、まあ、まだ友達なんですけど、いろいろ全ての道があって、それで、音楽の大学に入って、それで一つのクラスが、ソングライティングのクラスで曲作ったんですけど、それがアフターグロー、デビューシングルだったんですけど、それがきっかけですかね。
じゃあ今回のゾーニングアウトもご自身作詞作曲。
ああ、そうですね。ほぼ、まあ、メロディーとか、歌詞とかは全部自分で作ってます。
たつきさん、その日本人でありオーストラリア人でもあるっていうこのアイデンティティをお持ちなんですけども、音楽を作るのになんかどういったふうに影響あると感じますか？
まあ、ほぼ外国、まあ、オーストラリアっぽい曲ですね。ソングライティングですね。まあ、でも、結構日本人のアーティストとか聞いてみたら、ああ、ちょっと違うなと思いますね。まあ、リズムを取るのがちょっと違う。まあ、コードとか、まあ、全部、曲は英語なんで、そうですね。違いますね。
ご自身のプロフィールに男女両方兼ね揃えた両性具有というふうに説明されてるんですけども、ご自身のセクシュアリティについて気づかれたのは何歳くらいですか？
まあでも子供からですね、こう、女性が好きって、まあストレートの人と同じだと思うんですけど、まあ子供からですね。はい。まあでも日本語ではそういう言葉、両性具有ですかね。そういうちょっとアンドロジネスとちょっと違うと思うんですけど、
そうですね。
まあ子供から、まあパンツだけとかスカートとかドレスとか着てないんで、まあそれはそれで、まあ、男性っぽいですかね。それは、でもまあ、ハイスクールぐらいですかね。こう、あ、 そうなんだ、みたいな。まあでもそういう友達がいて、まあオーストラリアにもいてよかったなと思います。
なんか影響を受けたアーティストっていうのは。
J-POP とかあんまりは聞いてなかったですね。姉とか、まあ宇多田ヒカルとか、安室奈美恵とか、倖田來未とかそういうのが好きで、お母さんはもうかな、ジャニーズとか、好きだったんで、そういうの曲を聞いてましたけど、まあほぼ、まあ海外のアメリカとか、まあパラモとかそういう、パンクロック系でした。
今後の活動目的などはありますか？目標など。
今はまあライブとかするのが難しいんで、もうほぼ書いてますね、いろいろ。で、シドニーの友達とか、ちょっとリコーディングとかしてくれるので、まあ、ちょっとシドニー入って、レコーディングしたいですね。
あれですか、ジャンルはまあ、その都度その都度ちょっと変わっていく感じですか？
そうですね。なんか、最近は、ちょっとあんまり考えなくて、こう、コードはシンプルでいこうかなと思って。だからもうちょっと、ロック、インディっぽいかなと思ってます。でもまだちょっとわからないです。どういうディレクションに行くか。今ちょっと EP みたいなミニアルバムをちょっと、作ってるんですけど、まあ、それがもうちょっと、一個のジャンルに入るかなと、ちょっと思ってます。なんか、ちょっとオーストラリアっぽい、インディっぽいかな、と思ってます。でも、今は、まだわからないです。
じゃあ、できてからのお楽しみという感じですね。
はい、そうです。自分も楽しみです。
シンガーソングライターのさつきさんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。